FM 那覇よりお届けしています、シャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、また偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。さあさあ、今朝の新聞、いおりくんのね、2度目の受験ということで今朝の新聞に、載ってましたよ。見ましたか？来年か、来年の春に、高校受験を受けるということで、今準備を進めているというね、見えますかね、大きくね、こういった感じで、はい、新聞に書いていましたが、まあね、重度の知的障害がある中村伊織くん、1度目は高校受験、できなくて落ちちゃったんですけど、今回もまた大きい学校に行くっていうね、強い思いで、お父さんお母さんのもう支えもあって、で、今年も受験をするということで新聞に載ってました。でね、やっぱりまだまだ難しいこの法律のことだったりするので、お父さんお母さんがもう何度も教育委員会にね、受験を受けれるようなシステムを、作ってほしいということで、何度も何度もこう意見書持ってったり、しているわけですよ。で、まあね、受験をする際に、新聞に書いてるんですけれど、介助者の同席や、また高校側の職員による、回答代筆、それは認めた。ただ、この受験で、合格不合格の判定だけじゃなくて、教育課程をこなせる、入学してからですよ、教育課程をこなせる学力がなければ受け入れは難しいというね、それは今までも、これからも受験でも方針は変わりませんという、これがやっぱりね、まだ今の段階ですと新聞には書かれています。この方針をやっぱり変えていきたいということで、中村さん親子がね、ずっと動き続けてるわけですよ。今ね、こういった教育だとか、この日本の社会も共生社会、インクルーシブ教育というものをね、ちゃんと取り上げて動いているわけですが、まだそこもね、本当に難しい部分があって、初めて聞いたんじゃないですか、共生社会。耳にしたことのある人もいると思うんですけど、やっぱり、ね、私もこういう障害に携わっているから、そういう言葉をちゃんと耳に、したかなって思うので、まだまだ本当にわからない人たちも多いんじゃないかなと思います。だからそういった面で、こういった教育の場でも、もっともっとちゃんと進めていけれるようにという形でね、動きたいという方々もいるというのがね、現実かなと思います。ぜひね、いおりくん頑張ってほしいです。お父さんお母さんたちのね、パワーもあると思いますが、はい、これからもね、頑張ってほしいなと思います。さあ、それでは、今日もいろいろな情報をお届けしたいと思います。お時間までお付き合いください。最初のコーナーは発達障害について知ろうということで、発達 障害って何、発達障害の特性、また周りの関わり方や環境づくりなどいろいろな視点から考えてみようというコーナーです。発達障害いろいろね今までも説明しているんですけれども、発達障害ということで、その中に広汎性発達障害、LD といって学習障害、そして ADHD、 このね、大きく分けて3つ、発達障害の中に見られる障害のね、診断される、障害がありますということを今までお話ししているんですけれども、今日はその中で広汎性発達障害を少し、どういった特徴があるかなということでね、お話ししたいなと思います。広汎性発達障害は自閉症、アスペルガー症候群、高機能自閉症など、それ以上以外にもいろいろねたくさん診断されるようないろんな名前を持つ、障害があるんですけれども、難しいですよね、はい、と思うので、分かりやすいか分かんないんですが、スポーツに例えてみたいなと思います。私ね学生時代バスケット部だったので、バスケットボールに例えていいですか？発達障害が、スポーツの括りだとすると、その発達障害の中には広汎性発達障害、先ほども言ったように学習障害がありますという感じで、スポーツの中にもバスケットボール、野球とかいろいろなスポーツがあるわけですよ。でその中にバスケットボールは、5人で、ドリブルをしてチームプレーをしながら相手のゴールに、ボールを入れるスポーツですというのがバスケットボール。広汎性発達障害というのは、社会性、対人関係、そしてコミュニケーションや言葉の発達の遅れ、行動とかそういった、いろいろな興味の偏りが見られる障害というのが広汎性発達障害というものがあります。で、さっきも言ったようにバスケットボールの中には、ポイントガードとか、ね、5人出るのでポイントガードや、フォワードとかセンターとか、それぞれまた役割があって、その中にまた細かいことがあるんですよ。それと同じように広汎性発達障害にもこういったコミュニケーションの遅れだとか言葉の遅れのある、それはじゃあ何かって言ったら自閉症だとかアスペルガー症候群だとかといった、いろいろなまた中身がこうねあるんですよ。あるけどね、ここねまたとっても詳しく言っても本当にねもう難しくなっちゃうと思うので、もう大まかに今言ったみたいに分かりやすく言いたいなと思うので、その、コミュニケーションで人間関係や対人関係が、苦手とされている障害の一つで広汎性発達障害というものがあります。よく見られる特徴としては、人との付き合い方やコミュニケーションの特徴の中では、人に関心がなかったり、関わること、人と関わることを避けたり、あとは、人に関心がないので、また苦手だったりするので視線を合わそうとしないだとか、であとは一人遊びにとても熱中する、友達と関わることをしない、そういった特徴も見られると言われています。特徴といっても本当にこれはね大きな特徴なので、これだけに縛られるとかじゃなくて、あと他にもいろいろ見られるんですけどね、よく見られる特徴がこういった特徴、相手の言葉を繰り返して、オウム返し、相手の言葉を繰り返す、あとは言われた言葉をそのまま、冗談と、捉えられずにそのまんまの言葉を受け止めてしまう、遊びの中で子供たちが遊んでいる中でお前こんなのもできないのか、お前バカじゃんって言われたら俺バカなんだって、言葉の中でこういう遊びの言葉ってあるじゃないですか、俺バカじゃないよって、ね、 返す言葉があったりするんですけれども、それがやっぱりそのままもう受け止めてしまうので、うん、バカなんだとかそれで捉えてしまう。であとはまあ自分の気持ちをバーって喋っちゃうこともあるので、それがこうちぐはぐしていって、1話したと思ったら今度5話したり、もう思いがポッポッポッって出てきて喋っているので、相手にはそれがやっぱり伝わらない。そういったことでコミュニケーションの、苦手な部分、特徴として見られている。あとはね、想像力の特徴としては、何かコレクションだとか、マーク、キャラクターや虫、何か一つのものにすごく夢中になって、これにとってもこう集中して研究したりだとか、ここにすごくこだわるというのが見られたり、あとは、まあ、パソコンだとかね、まあ、パソコンも一緒ですね、この夢中になるというところで見られる特徴。あと、まあ、車や電車、時刻表にとっても詳しいだとか、であと回っている扇風機、タイヤがねぐるぐる回っているもの、そこを飽きないでずっと眺めている、あとはね、まあこれもそれぞれなんですけど、もう年齢、まあ早いうちからアルファベットとか数字が読めたりだとか、そこもねまた少し、その子の見られる特徴。あとは、対人関係がやっぱり苦手だったりするので、初めての場面で混乱を起こしたりパニックになったりだとか、想像力がまたね、苦手な部分も得意な部分もあれば、やっぱり苦手な部分もあるので、今までとの予定が急に変わったりすると、そこがパニックになったりする。そこも想像力の特徴と言われています。あとはね、体の感覚の特徴というところで、今までのはこの社会性だとか、コミュニケーション、言葉の発達の遅れもあったり、行動とかそういった何かにこだわる部分、興味のすごくある部分だとか、そういった特徴もあったんですけれども、体のこの五感、その五感にもすごく敏感な部分がね、この後半性発達障害は見られると言われています。五感がまあ、視覚というのが目ですよね。光にすごく敏感で、ちょっとした光でもすごく眩しく感じたりで、この人にとっては緑に見えるものが、この人にとっては緑と黄色が混ざって、そこにちょっとオレンジも混ざった緑に見えるだとか、そういった感じで、あの視覚の部分、まあ匂い、すごく嗅覚が発達している。あとは味覚の部分ではとても敏感なので、好き嫌いがはっきりして、これはすごく苦く感じる、もしかしたら梅干し、甘い梅干しもこの子にとってはとっても酸っぱく感じるとか、まあ、逆に甘く感じて酸っぱくないだとか、ね、それぞれのこの感覚の特徴もある。触覚は人に触れられるのがすごく苦手で、もう小さい時から抱っこされるのがとっても嫌、触れられるのが苦手だから、洋服を着る、セーターを着ると、このセーターの毛糸がとってもチクチクして敏感に肌に触れるのがすごく感じるから、もうこれだけでも嫌だって思ったり、まあ、音の部分でもすごく小さな音が大きく聞こえたり、私たちがこのね生活している中で、例えばよく歩いている中で信号のピッポーとかね、そういった音がこの人にとってはピッポーじゃなくてまたすごく違う音に聞こえたり、それがとっても大きく聞こえたりだとか、そう聞こえるのもこういった五感の部分にあると言われています。これがね、体の感覚の特徴と言われている部分です。こういった感じで後半性発達障害には、いろいろね特徴が見られる、社会性、 あとはコミュニケーションや言葉の発達の遅れ、行動とか興味の偏り、まあ、それだけじゃなく、人によっては、まあ、その子によっては、そういった五感がすごく敏感だったりするところがある。そういったのが後半性発達障害によく見られる特徴と言われています。今日はね、この特徴の部分、こういった感じで見られますよというね、これだけじゃないですよ本当に。で、後半性発達障害だからといってこれが全部見られるかっていうわけでもないですし、本当に一つだけ見られる方もいれば、これがね何個か見られるというものもあるので、本当に人それぞれ違います。なのでこれはあくまでよく言われている例えの特徴なので、はい、じゃあ来週はその後半性発達障害をじゃあ持つ子供にどういった周りが関わり方をしたらいいかなだとか、まあ私のわかる範囲で調べた範囲で、お伝えしたいなと思うので、ぜひね、聞いている方も私も知っているよっていう情報だとか、私たちはこうしているっていうもし情報があればぜひ聞きたいなと思います。私だけの、ね、知識じゃなくていろんな方の知識も欲しいので、ぜひぜひメッセージ、またはね Facebook メッセージからもぜひお願いします。はい、今日は後半性発達障害の特徴、お届けしました。戦隊三男レンジャーということで、このコーナーは知的障害中度と診断された7歳になる小学校1年生の息子三男くんの最近あった出来事のお話です。前に発達検査を受けに行きましたよとお話ししたんですけれども、今週ねその発達検査の、結果を病院の方に聞きに行ったんですね。で今回は手続きでこの診断書が必要だからということで、2年ぶりにこの発達検査を受けたんですけれども、その結果がですね、なんとですよ、知的障害中度から重度に変わっちゃいました。あららということで、前にね私このコーナーで言ったんですけれど、これはあくまで基準、その時の子どものタイミングで、まあ状況、この環境でね、この子の体調だとかいろんなものも出てくるから、そういったものも踏まえてこういった検査もしながら、私たちとのこの、問診っていうんですか、そういったこの子どもの、生活を聞き取りをして、この検査も受けた上での、基準になるわけですから、この診断を真に受けず、あくまで基準として考えようって思いましたとはっきり言いましたが、私も人間です。この日一日めちゃくちゃ落ちました。あのね、良くなったらそりゃね、人間誰だって良くなったらおって思いますよ。でもね、やっぱりね、悪い方向に行ったら、ああ大丈夫ですよ、基準ですなんて言えない言えない。またね、この発達検査の、知的機能といって IQ と言われてるんですけれども、あ、このね、診断の、どういった感じで診断を決めるかといったら、いろんな診断があるわけですよ。私は今回形式判定という、検査を受けたんですけれども、その検査プラスさっきも言ったんですが、この子の社会性だとか日常生活で社会適応能力、そういった感じを私たちとのこの問診の中で、一緒にこ この基準を決めて今日受けた検査、この、適応能力を合わせて今回のこの診断結果が出るんですね。でその IQ、 この指数がですね、大体まあ健常者と言われている、まあ、皆さん、平均100、 IQ が100だとすると、70から、まあ、以下がこういった、障害に関わってくるわけですね。で知的障害、この知的能力というものが70から51が軽度知的障害と言われています。で50から36が中度、35から21が重度で、20以下が最重度と言われているんですね。で今までの、ま、あの、ま、2年前に受けた時の、三男くんの結果が42で、50から36の間のちょうど半分、42で中度だったんですよ。で今回が33ということで、35から21の重度に入ったんですね。私の中で正直ね、なんかね、っていう部分あります。この2年で9も下がるんだっていう、ちょっとまあ納得できない部分もある。なんでかって言ったら、前の検査でもう三男が本当に嫌がって、もうこうね、あの適当っていうわけではないですけれども、反対のこの検査のね、あの検査のやり方をやったりで、もういやいやって言いながら逃げようとする様子を見たりで、最終的にはもうパッパッとここだよここだよってちゃんと当てたわけなんですけれども、なんかどっか腑に落ちない。それがなぜかって言ったら、今回は診断書をもらうための検査だったわけですので、結果しか聞けなかったんですね。でこの結果、なんでこういった結果になったかっていうのをちょっと教えてほしいですっていう話をしたんですけれども、今回はあくまで診断を受けた時の、あ、診断書を出すための検査の結果なので、もうこの結果だけです。もしその内容が聞きたければ、再度また受診してくださいと言われたんですよ。でもし受けたとしても、今のこの子の基準がこうですよっていう部分を教えるだけですよって言われたので、本当にね、なんかちょっとね、腑に落ちなかったんですね。これ正直な気持ちですよ。受け入れたくないっていう私の気持ちも正直あると思います。やっぱり中度と重度っていうので、あるので、だからどっかでなんか納得したい自分もいたり、これはね正直な気持ちです。ただ基準としてもやっぱ受け入れようっていう、まあ、そこもね現実かなと思いますけど、このね知的障害のことに関しても今度また詳しくお話ししたいなと思います。発達障害の中に、まあ、知的障害も、まあ、合併症というわけではないけれども、発達障害を持ちながら知的障害もあると言われているけれども、発達障害の中にはまた法律のね中にはね知的障害とは別ですよってまた言われているんですよ。まあでもまたねそこもちょっと難しいんですけれども、ここもねまた今度ゆっくりお話ししたいなと思います。さあ、あっという間です。もうね、残り本当に時間がありません。喋りすぎましたよ今日も。エンディングでもう本当に残り少ないんですが、ぜひねいろんな方、あなたの声本当に聞きたいなと思います。ぜひ、フェイスブック Facebook メス、あのページからでもいいですので、ぜひあなたの声、いろいろな情報、聞かせてください。お待ちしています。今週もありがとうございました。あっという間でしたが、来週の木曜日10時30分にお会いしましょう。パーソナリティは白間ひかりでした。良い週末を。